さて、今日はですね、皆さんと共に、出てますように、足から靴を脱ぎなさいという言葉。この言葉にですね、今日は耳を傾けてみたいと思うんですね。二人三人集まるところには、どなたがおられると聖書で言ってます?主も共におられると。そのように聖書で教えてますね。二人三人ですよね。つまり、複数の人たちが心を合わせてそこにいるときには、そこに私もいるという約束なんですね。今ここに神様も共にいてくださるという事実をですね、噛み締めながら今日の学びをしていきたいなと思います。はい。皆さん、この言葉ご存知ですか?礼拝所、不敬罪。あまり僕はこういうこと知らなかったんですけれども、こういうですね、罪があるそうです。礼拝所、不敬罪。これはまあ、こういう意味なんだそうですが、まあ、礼拝所、不敬罪。ここ、神祠、仏道、墓所、その他の礼拝所に対し公然と不敬な行為をする罪、刑法第188条1項にですね、書かれているそうなんです。あまりこういうことを僕考えたことありませんでした。ですけれども、その、いわゆるここですね、そして墓所もそうですが、礼拝所に対してですね、公然と不敬な行為をする罪というんですけど、まあどういうものがあるか、よくわかりませんが、そういうものに値する罪というのがあるそうです。一般的に刑法で定められているわけですね。そしてその場合、その刑に、この罪に、犯した場合ですね、法廷、の刑はですね、6ヶ月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金というふうになっているようです。ここにちょっと例が挙げられてまして、本罪の行為は公然と不敬な行為をすることである。午前2時頃に、2時じゃないといけないんでしょうかね。2時頃に墓の、なんて言いましょうかね、この木をですね、墓碑でいいんでしょうかね、墓碑を押し倒す行為にも公然性は認められ、本罪は成立する。夜中に行ってですね、人のお墓のこの墓碑をですね、押し倒した。これだけで、この礼拝所不敬罪に値するというんです。そういうことなんですね。まあ、ついでなんですが、説教等妨害罪というのもありましてですね。説教、礼拝または葬儀を妨害する罪というのがあって、同じ188条にですね、書かれているそうです。これも同じようなですね、刑法で定められていて、1年以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金というふうにですね、あるそうです。そして、まあ、一つの、インターネットのニュースの中にですね、こういう記事がありました。礼拝所不敬罪で登山から逮捕。神仏への無礼な刑法でも罰せられるということでですね、そういうなんか事件があったようです。どういうものだったかというと、2012年10月、これは10月に記事にされたんで、実際には7月でしたかね。7月にですね、ご神体として信仰を集める和歌山県の世界遺産、那智の滝でロッククライミングをしていたとして、7月に有名登山家の男 3人が礼拝所不敬罪で逮捕され、書類送検されたが、日本人の宗教的素養のなさ、神仏に対する恐れ敬う心がいかに薄れているかを改めて考えさせる事件だったという記事がですね、載ってたんですね。これがその滝なんです。これがですね、このまあどこを登ったのか知りませんが、ロッククライミングですから、こう岩をですね、よじ登って上まで上がったんだと思います。それを ここは世界遺産にもなっていますし、ご神体とされていますので、ここに神様が宿っているとされているわけです。その場所で、こう、まあ、あまりそういう区別なく岩がありましたので登ったんだと思いますが、それによって罪ありとされた人たちがいたということが記事に載っていました。まあ、このことからですね、この、いわゆるその、一つ戻りますが、この、ごめんなさい。恐れ、敬う心がいかに薄れているかというところをですね、こう読んだときに、あ、これは私たちの教会においても何か似たようなことがあるんじゃないかなとちょっと感じたわけです。そこで、聖書の中にですね、今日学ぶ足から靴を脱ぎなさいというこの言葉がですね、4回出てきます。で、最初のは出エジプト記3章の5節ですね。そして、これはもちろんモーセが神様から足から靴を脱ぎなさい。ここは聖なる場所だからって言ったその聖句ですね。そして、ヨシアも同じように言われてるんです。実は。そして、イザヤ書の20章2節にも、イザヤもですね、足から靴を脱ぎなさいというふうに言われています。で、使徒行伝に関しては、ステパノが最後の説教の中で、この足から靴を脱ぎなさいという、まあ、この場面ですね、を説教しています。あのイスラエルの、まあ、強情な民に向かってですね、でその後、石で撃たれて、殺されてしまうわけですけど、その場面で、ちょうどそのモーセが靴を脱ぎなさいと言われたあの場面をですね、取り上げて、話をしています。そこでその二つの出エジプト記とヨシア記をちょっと見てみたいと思います。まあ、このように書いてあるわけですね。神は言われた。ここに近づいてはいけない。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。まあ、これはあまりにも有名なわけですけれども、これは神様がモーセに対して命令しているんです。燃える芝を見たときにモーセはですね、近寄っていった。そこに神様がご臨在なさっていることを知らずに近づいていったわけですね。そして近づいてくると声があった。それで恐れて私はここにいますと言ってですね、その声に耳を傾けたところ、あなたはここに近づいてはいけない。そして足から靴を脱ぎなさいと。これ神様がモーセに言ったわけなんですね。そこで彼は恐れおののいてですね、ひれ伏すわけなんですが、そしてその理由が、この場所は、あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。というふうにね、と言われたわけですね。で、このヨシュアの時もですね、実は同じように、まあ、ちょっと読んでみますが、すると主の軍勢の将はヨシュアに言った。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたが立っているところは聖なるところである。非常に似た。全く同じような言葉でですね、ヨシュアも言われています。で、この時の状況はどうだったかというと、彼らはその40年のですね、荒野の旅をもうすぐ終えようとしてました。そしてエリコを目の前にして、そのエリコにどのようにして攻め行くかということ、その準備をしている時だったんですね。そしてヨシュアは一人離れて祈っている時に、一人の軍勢の将が立っていたわけですね。そしたらヨシュアはその人に、あなたは私たちの味方になるんですか、それとも敵となるんですかと尋ねたところ、私は主の軍勢の将としてここに来ましたと、こういうおっしゃったわけですね。そしてヨシュアはその時にひれ伏して拝んでいるんですね。その状況において、神様がですね、ヨシュアにモーセと同じようにあなたの立っているこの場所は聖なるところだから靴を脱ぎなさいと、このように告げたわけであります。これらの聖句はですね、まあ皆様ご承知のように、いわゆる敬信の念と言いましょうか。神を敬う、恐れ敬うということをですね、教えていると思います。まあ、そこで、私たちですね、私たちの意識の中にですね、どれだけ この場所にですよ、礼拝しているこの時この場所に神様がご臨在なさっているという感覚を持っているか、我々の意識の中にどれだけそういう思いがあるかということをですね、再確認してみたいと思ったんです。教育という文の中にですね、ちょっと286ページからずっとこう見てみいきたいと思うんですが、はい、心の中に注意深く育てなければならないもう一つの尊い美徳は敬信の念である。この敬信の念というものをですね、考えてみたいわけですが、神に対する真の崇敬の念は、神の無限な偉大さを感じ、神の臨在を意識することによって喚起される。私たちですね、確かに礼拝に参加し、あるいは、聖書を開いて学びをするときですらですね、これはある意味礼拝行為で、その時にも神様はそばにいるんです。でも、我々はどれだけそういう意識を持っているかどうか、その辺に関して、あまりこう考えたことがないもんですから、今日ですね、私たち、このことをどうにか意識して、神の御前に出ているというこの思いをですね、持てるようになっていきたいなということから、こういう話をしています。どの子供も目に見えない神についてのこの観念を、心中に深く刻みつけなければならない。祈りや礼拝の時間と場所は、神がそこにご臨在になるゆえに、神聖なものとして考えるべきである。ことを子供たちに教えなければならない。ここを見ますと、祈りの時、礼拝の時、という時間ですね。時間。と、場所です。今私たちはこの礼拝というのは、まあ、11時からでしょうか。11時から礼拝の時間と定めて集まってきていますね。その、礼拝、に集まるこの場所と時間、これが性別されているんです。ですから我々の教会で言えば、その礼拝の前に教会発表というのがあります。歓迎をしたりですね、教会発表します。その後にこれから礼拝に移りますというふうに言った時点から、私たちは礼拝に移っているわけで、場面がガラリと変わります。ここは神様が臨在される場所に変わります。そしてここの集会所は、いわゆる教会堂として建造していませんので、ここは礼拝だけをする場所ではなくて、食事をしたりいろんなことをしますよね。ですけれども、礼拝するその時になったら、この場所は聖なる場所です。その意識を私たちは持たなくてはいけない、ということですね。場所と時間。これを区別して私たちはこの場所をですね、使っています。そういうことを覚えていきたいと思いますね。続きですけれども、敬信の念が態度や動作に表されるとき、この念を呼び起こす感情はますます深くなる。我々がそういうことを意識するとですね、意識して神様の前に出ていくと、そういう、敬信の念というこのことがですね、だんだんと、そしてそういう感情がだんだんとですね、深まっていくと言ってるんです。だから考えなければ、さほど重要なこととも思わなくなっちゃうわけですね。でも考えていけば、ますます深くなっていく。神様というお方の前に出るときにどうしたらいいのか。神様と私たちのこの違いはどういうものなのか。こういうことを考えれば考えるほど、私たちのその感情、敬信の念、神を敬うという心はですね、深まっていくというわけです。神の特別な御臨在の示されている場所をどう見なすべきかということについて、聖書に記されている言葉を学び、熟考し、幾度も口に繰り返すことは、子供にも大人にも大切である。まあ、こういうことがありますので、今日このようにして皆様と一緒に考えているわけですけれども、たびたびこのことを思い起こして学ぶ、聖書の言葉を読んでですね、学ぶ。そして熟考して、さらに口に唱えるそうですよ。幾度も口に繰り返す。そういうことは、子供にも、そして大人にも大切だと訴えているんです。神は燃える芝の中からモーセに、足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである、と仰せになった。ヤコブは、 天使の幻を見て、誠に主がこのところにおられるのに、私は知らなかった。これは神の家である。これは天の門だ、と叫んだ。しかし主はその聖なる宮にいます。全地はその御前に沈黙せよ、とある。これはハバクク2章の20節。このヤコブもモーセもヨシュアもそうだったんですが、ヤコブもですね、夢の中で幻を見てですね、その時にこの主がこの場所におられたのを知らなかった。そして起き上がった時にですね、これは神の家だ、これは天の門だと言ってですね、その場所を神様がそこにいたということで、理由で、それを聖なる場所としたんですね。私たちは、その昔のこの生徒たちのこういった態度を見るときに、私たちはどういうふうにすべきかということをですね、ちょっと考えていかなくてはいけないと思います。聖句を続けて見てみたいと思うんですが、主は大いなる神、すべての神に勝って大いなる王だからである。さあ、我らは拝み、ひれ伏し、我らの作り主、主の御前にひざまずこう。詩編95編ですね。さらに、我らを作られた者は主であって、我らは主のものである。我らはその民、その牧の羊である。感謝しつつ、その門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ、主に感謝し、その皆を褒め祭れ。詩編100編ですね、100編の3、4節。神様を褒めたたえる聖句はたくさんありますね。まあその中でも、その中からいくつかしか挙げていませんが、なぜ私たちが神を敬い、そしてひれ伏してですね、礼拝するのかという理由がここに書かれています。神は大いなる神、すべての神に勝って大いなる王だからである。この全宇宙の中で最高位に位置するお方であるということですね。そしてすべてのものを作られたお方であるということ。よって我々はその我々を作ってくださった方を拝みましょうと、ひれ伏そうではないかと、歌ってるわけであります。神の皆に対してもまた崇敬の念を示さなければならない。神の皆を軽々しく考えなしに口にしてはならない。祈りの中においてさえ、神の名を、皆を、不必要に幾度も繰り返すことは避けるべきである。その皆は、聖にして恐れ多いとある。そうですね、私たちも、知らず知らずのうちにですね、いわゆるその、神の皆をみだりに唱えてはならないというですね、ことをですね、こう忘れてしまうのか、意識がないからか、神様のことをですね、主よ主よと祈りの中で何回も繰り返してみたり、神様神様という言葉をですね、何度も繰り返して、そういうふうに使うべきじゃないっていうんですね。恐れ多い名なんだと。皆というのはですね、神の名というのは恐れ多いものであるというわけです。そして、その続きですけれども、天使たちは神の皆を語るとき、顔を覆う。聖女の、契約の箱のところにいるケルビム2体の、天使がおりましたけれども、彼らのその、様子を見ると、翼で顔をやっぱ覆ってますよね。畏敬の念を表していると思われます。天使がですね、顔を覆うほどのお方なんですね。天使は罪を犯したことのない忠実な者たちですよね。我々は罪人です。続きを言いますけれども、ましてや堕落した罪深い我々人間は、どんなに崇敬の念を持って、 神の皆を口にしなければならないことであろう。あまり考えないんですが、私たちは考えるべきなんですね。神の皆を唱えるということがどんなに恐れ多いことなのかということですね。さらにですね、我々は神の御言葉を敬うべきである。神の皆を敬う、今度は神の御言葉を敬うです。聖書に対して崇敬の念を示し、これを凡俗のことに用いたり不注意に取り扱ったりしてはならない。聖句を冗談に引用したり、気の利いた言い方を強調するために使い変えたりしてはならない、言い換えたりしてはならない。神の言葉は皆真実である。主の言葉は清き言葉である。地に設けた炉で練り、七度清めた銀のようである、と詩編に書かれています。そうですね、今から何年前でしょうか。アメリカの自給伝道学校エデンバーレというところに行ったことがあります。そこに行った時の一つの大きな印象がありました。それはですね、向こうに、通っていたといいますか、来ていた学生の中にですね、一人の若い青年がいたんです。何人もいる中に一人ですね、非常にこう目に留まった人がいました。その人はですね、いつも、僕は言葉がなかなか分かりませんので、親しくこう交わって話をしたりすることはなかなかできなかったんですけども、挨拶を交わしてちょっとした会話をしているときに、よそから仲間って言いますかね、友達とかがやってきてお話をこうし始めているとですね、その時というよりも彼は常に聖書を常にこうポケットかどっかに入れてるみたいなんです。常に持ってるんです、聖書をね。そして、どういう内容かわかりませんが、何か相談事のようでお話をしてるわけですよね。それを我々はそばから見てたんですが、そうするとですね、彼はちょっと待ってって言って聖書を取り出してですね、聖書に手を置いてですね、祈り始めるんです。その会話を深めていく前にですね。それから、はい、じゃあお話ししましょうって言って話を始めるんですね。これが一度だけじゃなくて、いつもそうしてるんですよ。神の御言葉によって何でも解決したいんですね。ですから神の御言葉に手を置いて祈って会話をして、聖書を開いて答えを探す、そういうことをですね、繰り返ししている青年がいました。我々もずっと年の若い人たちですね。それを見て非常に感心しました。普通ね、もう会話となると、なんて言いましょうか。単なる日常会話であったり、教会に関する話であってもですね、適当に話をして終わってしまうということが、そういう光景が、目に浮かぶんですが、彼の場合はそうではなかったんですね。一つ一つが真面目に真剣にですね、神様と、神様を中心にですね、この友人たちと向かい合って話をしている様子がですね、見て取れたんですね。この雰囲気は非常に、なんて言いましょうか。僕の目から見れば、清い雰囲気だったんですよ。これは、クリスチャンにとってですね、素晴らしい美徳だなと思いました。御言葉、これを常に自分のですね、よりどころとしてですね、いる姿ですね。それに感動させられたわけです。とりわけ子供たちに教えなければならないことは、敬信の念は従順によって示されるということである。神は不要なことは何もお命じにはならない。敬信の念を表し、神に喜ばれるには、神の仰せになることに従うより他に道はない。私たちが敬信の念、これはどうやって表せるかというと、神の言葉に従順に従うことだっていうんですね。このことを子供たちに教えないといけないと言ってるんですね。それ以外には道がないと言ってます。そもそも人間はですね、自我が 愛にとって代わって自我が中心にあってですね、それによって動こうとする、行動しようとする、そういう性質がありますね。そういう中にあってですね、神の御言葉、神様の言われることに従わせるということは容易なことではありません。しかし、そうする以外には、我々はですね、神を敬うという、そして神に対してですね、敬う心、そして神の救いに預かるということからはですね、遠くなってしまう。それに従う以外には、私たちは道がないと、こういうふうにこう言われているわけです。ですから、教科の時間でもありましたかね、日々の戦い、心の中での葛藤があってですね、今日は、現在今まだオリンピック続いていると思うんですけれども、その戦いにおいて、レースにおいてですね、勝たなければいけないというわけですね。ですけれども、どうでしょう。能力の低い者たちはどうなんでしょうか。聖書では、能力の低い者、彼らは勝利ができないと教えているでしょうか。むしろその逆ですよね。たとえ能力が低くて、なんて言いますか、弱い人間であってもですね、この勝利に勝つことができると教えてるんですよね。我々はその戦いのさだ中にありまして、常に戦っているわけですね。この戦いに勝利していかなくてはいけません。このことをですね、大人も子供も学び取る必要があるんですよね。ちょっとレビ記の16章から少し考えてみたいと思うんですが、ここには、聖女の儀式における最後の、年に一度の最後の働きのことが紹介されています。死聖女においてですね、年に一度だけ大祭司が、その大祭司だけがですね、入れる場所がありましたね、死聖女の。この死聖女に入っていくときに、彼らはどういうふうにしたかということがこの聖句に書かれているんですが、レビ記16章の12節、主の前の祭壇から、炭火を満たした香炉と細かく引いた香ばしい薫香を両手いっぱい取って、これを垂れ幕のうちに携え入り、主の前で薫香をその火にくべ、薫香の雲に証の箱の上なる食材書を覆わせなければならない。こうして死を免れるであろう。死聖所に入っていくときにですね、香をたくさん、細かく引いた香ばしい薫香を両手いっぱい持っていってですね、これを香炉に入れて煙を出すわけですね。そのことを薫香の雲と呼んでます。なんて言いますかね、いわゆる煙がもくもくと立ち上って充満するわけですね、部屋いっぱい。そういうふうにして満たさなければならない。それによって彼は死を免れたって書いてあるんですね。死聖所は聖なる場所でした。そこに入れるのはたった一人大祭司、選ばれた大祭司だけでした。そしてその人が入るにもですね、ただでは入っていけなかった。当然その準備として犠牲を捧げですね、準備をしてからその日に幕を上げてですね、入っていくわけですけど、その時たった一人だけ入っていきます。そしてその薫香を満たすことによって、いわゆる死聖所の食材所から輝き出るその神の栄光ですかね、それに打たれないように、煙で覆いをしてですね、その聖なる務めを果たさなければならなかったんです。これは神の憐れみでした。モーセの時代の幕屋の時もそうですが、雲の柱というものがありましたね。神の栄光を隠していました。直接それを見ると人は死ぬから、罪人は死んでしまうので、隠していたんですね。死聖所における最後の働きにおいても同じでした。それほど神聖な場所であり、神聖な時だったんですね。十分準備をして、大祭司はそれに臨んだわけです。さて、私たちはですね、 こうしたこの聖書にの中に出てくる信仰の先輩方といいましょうか、この方々が神様に対してどういう精神で神の前に出ていったのかということを少しばかり見たんですけど、私たちはどのようにすべきかということをですね、もう少し具体的にですね、ちょっと教会への勧告という本から見てみたいと思います。昔の幕やあるいは神殿は今ではこの教会として考えることができると思います。その、まあ、神の家と言ったりもしますけれども、その時に私たちはどういう態度で望むべきかということが書かれています。神の家における祈りの態度、礼拝者たちが集会の場所に入るときは礼儀正しい態度で入るべきであって、静かに進んで自分たちの席に着くべきである。まあ、この礼儀正しいというのがどういうことなのかということもありますけれども、例えば、一般的にこの神道や、そうですね、そういったところにお参りにしに行く人たち、その、この宮の前に、立ったらですね、彼らは必ず礼をするはずですね。そして手を何度か打ちながらですね、お賽銭を捧げたりして、そういう行為をします。これは礼儀を尽くしているわけですよね。そして願い事を捧げる相手に対して敬意を表しているわけですね。我々はこの教会に入ってくるときに、どういう感覚を持ってですね、入ってくるんでしょうか。静かに進んで自分たちの席に着くべきであるという言葉もですね、加えられていますが、さらに室内にストーブがある場合に、まあ沖縄ではストーブっていうのはあまりないんですけれども、怠慢で不注意な態度でその周囲に群がることは正しいことではない。これはどういう状況かなってちょっと考えてみたんですが、寒いですからね。礼拝堂にストーブがある場合、そこに群がってですね、ぺちゃぺちゃおしゃべりをしながら手をこうすりながらですね、自分の体を温めるという行為を多分してるんだと思う、するんだと思います。でもそれは礼拝堂においてはすべきことではないって言うんですね。なぜならば理由は一つ、聖なる場所だから。ぺちゃくちゃ寒いですね、なんとかんとか言いながらですね、こうやってるこのこと自体が、そういったこと自体避けるべきだっていうわけですね。礼拝の前であっても、後であっても、礼拝所においては一般の会話、いや、小声で話すことや、笑いを許すべきではなく、熱心で積極的な敬信の念が、礼拝者たちの特徴でなければならない。まあ、この礼拝所、この場所においてですね、一般の会話、あるいは小声で話すこと、この小声で話すときっていうのは、なんて言いますかね、この、大切なことを小声で伝える場合もありますが、そうでない場合ありますね。ここで今例えば礼拝という行為がなされているこの中で関係のない話を小声で誰かとして話して、そういう状況を想像したらいいと思います。そういうものは避けるべきで、私的なことはしてはいけない。礼拝に参加した人は礼拝に参加するべきであって、私的なことを考えるべきではないわけですね。で、一般的な会話、これも許すべきではない。さらに、笑いを許すべきではないとも言って、この笑いというのがですね、まあ、おそらくこういう一般な会話や小声で話すことに引き続き、その会話の中においてですね、ちょっと笑ってしまうとか、そういうことがあるかもしれない。そういったことは、礼拝所においてはですね、許すべきではないと言ってるんですね。むしろ、熱心で積極的な敬信のね、心の中にですね、神様を入れなければいけないわけですね。 もしある人たちが集会の始まる前数分間待たなければならないときは、黙想して真の祈りの精神を保ち、礼拝が自分自身の心に特別な恵みとなり、他の人々を罪の告白と改心に導くよう心を高く上げて神に祈っていなさい。まあ、時々何かの都合で時間が遅れてしまう、始める時間が遅れてしまうということがあるかもしれません。そういう時には隣の人とおしゃべりしていたりとかするんじゃなくて、祈りを持ってその時間を待つべきである。こう言われています。それはその内容としては、自分自身がこの礼拝に参加してですね、特別な祝福恵みに預かることができるようにということと同時に、他の人たちも同じように恵みに良くすることができ、そして私たちのうちにある罪の自覚とともに、それを悔い改めるというね、そういうところに導かれるようにという思いを持って祈りつつ待つべきだと言っているわけです。礼拝所の中には天使たちがおられることを記憶すべきである。我々は皆落ち着きがないため、黙想と祈りの時間を奨励しないために、神との美しい交わりの多くを失うのである。霊的な状態はたびたび吟味され、頭と心が義の太陽に引きつけられなければならない。頭と心、まあそうですね。私たちの心がですね、義の太陽イエス・キリストに向いていないといけないって言うんですね。で、この礼拝のこの場所にはですね、天使たちも共に集ってくださっているということなんです。人々が礼拝の家に入っていくとき、もしも彼らに主に対する真実な経験さがあって、主の御臨在のうちにいることを心に留めているならば、沈黙の中にも美しい雄弁さがある。時々ですね、教会は敷居が高いと、かしこまりすぎてですね、一般の人にはちょっと行きづらいところだっていうふうにこう言われているもんですから、教会のある意味、先ほどもなんか教会研究の中で標準を下げているということがちょっと出てきたんですが、私たちの標準を下げてですね、一般の人たちが入りやすくなるように、もうなんて言いますかね、このいわゆるにこやかな雰囲気と言いましょうか、オープンにしてしまってですね、誰でも歓迎しますよっていうふうな印象をこう与えてしまって、それは人間的には良さそうに見えるんですが、神様はそれは許しておられないんですね。礼拝の場所においては厳粛で、そして神の前に出ているという感覚がなくてはいけない。そのことを私たちは忘れてしまっている場合があるかもしれません。そうであれば、このことに関して改めていくべきだなと感じました。一般の仕事場では罪ではないかもしれないささやきや笑いや話も、神を礼拝する家においては容認されてはならないのである。礼拝の時、その場所でなくてですね、一般の仕事場とかそういうところではもちろん問題のない話であったとしてもですね、礼拝の場にそれを持ち込んでくるということは容認されてはならない。そういうことがですね、言われています。神の御言葉が十分な重みを持って、心にふさわしい印象を与えることができるように、精神はこれを聞くための準備がなされなければならない。牧師が入ってくるときは、威厳のある厳粛な態度でなければならない。登壇したらすぐ腰をかがめ、頭を下げて、黙祷し、熱心に神の助けを求めるべきである。これがどんなに大きな印象を与えることであろう。厳粛さと畏敬の念に人々は打たれるのである。これらの牧師は神と交わっているのであって、彼は勇気を持って人々の前に立つ前に、自分自身を神に委ねているのである。私たちの教会でも、まあ、登壇してきましたら、ひざまずいて祈る。これが、慣例になってますね。 まあ、いわゆるその礼拝の形式になっています。で、これはただ座って祈りの形をとっているのではなくてですね、これから話そうとする事柄、これをですね、語るときに、どうぞ私たちがその効果的に神様が伝えたいことを伝えられるように力をくださいと祈ると同時にですね、に参加してくださる皆さんに理解力を与え、言葉が足りなくても聖霊の言葉、聖霊によって心に印象づけてくださって、学べべきことを学び取れるようにしてください。そういう祈りを込めてですね、ひざまずいていなくてはいけないと思うんですね。厳粛さが全員に及び、神の御使いたちは彼らの身辺に近寄られる。神を恐れる者は一人残らず頭を垂れて彼と共に黙祷をし、神が御臨在によって集会に恵みを与え、人間の唇から語られる神の真理に力を添えられるよう祈るべきである。牧師がですね、登壇してきてそこでひざまずいて祈るときに、一緒に祈るべきだって。そして、すべての人にね、その神様からの恵みが与えられるように。そして人間の、私たち人間が語ってるわけですけれども、その器を通してですね、神の真理が語られて、そして神様の力添えによってですね、我々のうちにその印象づけてくださるように、こういうことをですね、一緒に祈りなさいって言うんです。登壇する者も聞く者も。まあ、目に見える神の御前にあるように、まあ、常に行動するということですね。神が無限に偉大であられることを感じ、先ほども聖句でね、神は恐れ多い方である。そして、神々の王であるということも、まあ、そういう表現もありましたけども、無限に偉大であられることを感じ、かつその御臨在を意識すれば、神に対する真の畏敬の念が起こる。我々がその努力してですね、神の臨在があるということを意識すること、そしてそのお方は偉大なお方である、ということをですね、意識すると、この畏敬の念が起こってくるっていうんですね。ですから我々この意識するということを意識してるでしょうか。だから、見えない神がそこにおられるという意識を持って、すべてのものの心に深い印象を与えなければならない。これは、説教する者、その礼拝を導いている人たちがですね、その意識をですね、人々に訴えないといけない。意識を持つように、その人たちにですね、印象づけなければいけないというんですね。祈りの時と場所とは、その時その場に神が臨在しておられるゆえに神聖であって、謹厳な態度と動作とは、経験の念を一層深めるのである。詩編記者はその皆は聖にして恐れ多いと述べている。集会が祈りによって始められるとき、すべての膝が聖なる者の御前にかがめられ、すべての心は黙祷によって神の御元に登ってゆくべきである。忠実な礼拝者たちの祈りは聞かれ、言葉による伝道は功を奏するのである。神の家における礼拝者たちの活気のない態度は、伝道がなぜもっと益をもたらさないかという一つの大きな理由である。ここ大事なところだなと思います。我々よく伝道って言ってますね。伝道しなきゃいけない。これ当然そうだと思います。でも、その伝道がなかなかうまくいかない理由が一つここに書いてあるんですね。それは何かというと、神の家において、礼拝者たちのこの活気のない態度、これが伝道を妨げてるっていうんです。神様を信じて敬っていると言いながらですね、 その集会においてですね、そうでない顔をしている人がいるというわけです。そういうふうな雰囲気がない人が座ってるというわけです。そういう人が多ければ多いほど、伝道して人が来てもですね、その人はこの教会に魅力を感じないで帰っていしまう。で、そういうことによって伝道を妨げていると言ってるんですね。はっきりした明瞭な言葉で多くの人の心から注ぎ出される賛美のメロディーは、旧例の働きにおける神の手段の一つである。今度は逆にですね、一つの伝道方法を教えています。明瞭な言葉で、一人じゃないですよ。多くの人の心から注ぎ出される賛美。このメロディーはですね、旧例の働きに、神の手段、これが神の、この方法の一つであるということを訴えています。礼拝はすべて、集会の支配者の面前にいるかのように、厳粛さと畏敬の念を持って行われなければならない。私たち忘れがちですので、たびたびすることを思い起こしてですね、礼拝に参加すべきだと思います。ここで賛美出てきましたけども、これもですね、ただ歌えばいいわけじゃないですよね。心からの注ぎ出される賛美です。これが何を意味するか皆さんそれぞれ考えてみてください。言葉が語られるとき、兄弟方よ、あなたは神の代表者として使わされたしもべを通して、神の御声を聞いていることを覚えなければならない。注意深く聞きなさい。一瞬も眠ってはならない。それはまどろむことによって、ちょうどあなたが一番必要としている言葉、すなわちもし聞いて注意するなら、あなたの足を間違った道に迷い込むことから救う言葉を聞き漏らすかもしれないからである。何か集会において何か言葉が語られるとき、そのとき覚えておきなさいって言うんですね。その人は神の代表者として使わされた人で、その人を通して神が語ってるということを意識しなさいって言うんですね。そしてその語られたことをですね、注意深く聞きなさい。そして眠ってはいけないって言うんですね。その間に大切なことを聞き漏らしてしまうかもしれないから、そのように進めています。まあ、しかし、私も何度も経験がありますが、礼拝の時間に眠たくなるんですね。これは何でしょうね。サタンの、惑わしなのか。まあ、自分の、いわゆる健康管理ですかね。寝不足だったり、いろいろ疲れていたり、そういうことなんでしょうか。なぜか、いろいろな理由があって、眠たくなったりします。しかしですね、私たちはそういうことにですね、を乗り越えていかなくてはいけません。そういう時にもやっぱり祈りが必要かもしれませんね。眠らずに必要なことが十分に聞けるように助けてくださいという祈りです。サタンと彼の使いたちは注意や警告や嫌責が聞こえないように、あるいは聞こえてもそれらが心に影響を及ぼして生活を改革することがないように感覚を麻痺させるため忙しく働いている。やはりそうかもしれません。サタンが働いてですね、この人たちに大切なメッセージをこう聞かせないように眠気を催させたりですね、あるいは都合を悪くさせてその集会に出れなくしたり、サタンが働いているわけですよね。聞いても、たとえそのメッセージを聞いてもですね、影響を及ぼさないように働いてるって気をつけないといけないですね。聞いていても意味がないことがあるということです。続きですけれども、時には幼い子供が聴衆の注意を引き、そのために貴重な種が良い地に落ちないで実を結ばないことがある。まあそういうこともあるかもしれませんね。サタンはあの手この手を使って、大切な事柄を聞き漏らすようにですね、仕向けているのかもしれません。また時には若い男女が神の家と礼拝に対してあまりにも経験の念に欠けているために、説教の間、互いに話し続ける。神の御使いたちが彼らを眺めて、 彼らのしていることを記録しておられるのを、もしこれらの人たちが見ることができたら、彼らは恥と自分自身に対する嫌悪の念で満たされるに相違ない。神は注意深く聞く聴衆を求めておられる。サタンがその毒麦をまいたのは人が眠っている間であった。まあ眠っているということもありますし、聞いてない間に、そういう時にですね、サタンは毒麦をまいてるって言うんですね。さらに祝祷が述べられる時、会衆はなおキリストの平安を失うことを恐れるかのように静かにしているべきである。退場するときは誰も押し合ったり、大声で話したりせず、自分たちは神の御前にあって、神の御目が彼らに注がれていること、神の面前にいるように行動しなければならないことを感じつつ立ち去るべきである。まあ私たちの、この礼拝においても礼拝が終わってすぐにですね、もう普通の会話をし始めたり、その立ち上がったその場所で立ったままで会話をすることによって退場しようとする人たちが通れなかったり、確かにあるかもしれません。そういうことはするべきではないっていうんですね。あくまでもですね、礼拝が終わっても、その雰囲気をですね、保っていないといけないっていうんですね。雑談や噂話のために座席の間の通路に立ち止まり、他の人たちが外に出られないように道を塞いではならない。教会の周囲は神聖で敬虔な空気を帯びていなければならない。面白いですね。教会の周囲っていう言葉が出てきました。礼拝堂、この場所もそうなんですが、その周り、これもですね、神聖で敬虔な空気を帯びていないといけないって言うんですね。それは旧友と会って話をしたり、普通一般の思想を持ち出し、あるいは予的な事業の取引をする場とされてはならないのであって、これらは教会の外に残しておくべきである。神と天使たちは、ところどころで聞かれる不注意な創造しい笑いや引きずって歩く足音によって恥ずかしめを受けて来られたのである。私たちはの意識、まあ意識せずにだと思うんですが、この神と天使たちをですね、恥ずかしめてしまっている場合があるかもしれない。まあ、なんか週に一回しか会わなかったりしますので、この霊的なことだけじゃなくして、一般的なことまで会話に持ち込んでしまってですね、お互い話し込んだりすることよくあるような気がするんです。ですから、私たちこれ注意しなくてはいけないですね。こういう話題を出さないようにしないといけないということです。ただですね、この、そういうことを話すのに慣れてしまってるんでしょうか。あるいは逆に、敬信の念が、この薄いためにですね、そういう会話が出てくるんでしょうか。なんかこの安息日であっても普段の話が出てくるんですね、どうしてもね。我々そのことをもう少し意識して見直していかなくてはいけないなというふうに思っています。最後にですね、この、いつだったでしょうか。だいぶ前にですね、こういう話を聞きました。ある、家でですね、子供たちを集めて、聖書のお勉強を しようとしたんですね。そしてその一つの部屋で、まあこれをしたんですが、最初始めた時には、この聖書の勉強をするんですが、そこに自分の好きなものをいろいろ持ち込んで、聖書だけじゃなくですね、持ち込んでいろいろこうみんな子供たち入ってきた中で始まったそうです。すると、どうしても順が持っていたお気に入りのものだとか、そういったものが近くにありますと、それに気が取られてしまったり、不注意になってしまうわけですね。そして、聖書を学ぼうとしているのに、それができなくなっちゃったりとか、そういうことが、まあ、あったようなんですね。そこで、この、 先生は考えました。この場所は聖書を勉強する場所にしましょう。この部屋は。ですから、次から自分のその聖書を学ぶためのもの、聖書以外は自分の部屋に置いてきましょう。ここに集まるときには聖書とそれに必要なものだけを持ってくるようにしましょう。この場所に、ここに入るときには、ここに神様が一緒にいるということを考えましょう。と言ってですね、子供たちに教えたそうです。そしてその次から子供たちは、それを意識していくわけですよね。そして、まあしかし習慣ですから、いろいろ持ったまま入ってしまうわけです。そうすると、お互い子供たちが注意して、あ、ここはこういうのを持ってきちゃいけないんだよ、と言い合いながら、お互いがお互いをですね、まあ注意し合いながら、そういうふうにしていったときに、もうここの場所は神様とお会いする場所、神様のことを勉強する場所と定めて、そこに行くときには全てのそういう遊び道具といいましょうか、聖書以外のものは持っていかないようなことをですね、ができるようになってきたという話を聞きました。子どもたちにですね、そういうことを教えたんです。私たちはですね、この教会、あるいはこの礼拝の場がそうでなくてはいけないですよね。あるいは集会の時の聖書研究のこの場がそういう場でなければいけないわけです。私たちもこの子供たちに習ってですね、言われたことを、大人って結構聞いてるんです。聞いていても何かしら言い訳をつけてやらないことが多いですよね。と思います。自分も含めて。そういう意味においてもう一度私たちはですね、この意識を改革する必要があるなと感じています。今までその礼拝の時はどういうふうにしなくてはいけないか、聖なる場所においてどういう態度であるべきか、こういうことをずっと考えてきましたけれども、でもですね、これは決して形式ではありません。心の問題ですね。たとえ祈りの姿勢をとっていたから、礼をしたから、それで OK かってそうではないということです。心が問題ですよね。形としてそれをしたとしても、それは何の意味もない。でも、一礼するとき、祈るとき、心がこもっていたらどうなんでしょうか。全く違うものになりますよね。我々は形式、この、例えば、ちょっと別の例を挙げますけれども、真の断食とは何ですか、皆さん。普通断食って言ったら食べないことですよね。真の断食は何なんでしょう。はい。ごめんなさい。ちょっとあまり聞こえないんですけれども。まあ、それぞれ、心に浮かぶものがあると思います。私が考えていることをちょっと話しますけれども、真の断食っていうのはですね、神と人に対する心からの奉仕。まあ、簡単に言うならば、自分が食べようとして持っていたもの。例えば、5000人を、イエス様がね、養われた時、一人の少年が弁当を持ってたわけですよね。それを自分が食べるものなのに、イエス様に差し渡した、提供した。それを用いて5000人を養ったんです。自分の食べるものを人にあげて、ずっと食べてないんですから腹ペコなんですよ。それをあげて、人のために尽くす。これが断食なんですよね。ただ食を抜く。そういうことではない。ですから神様と人に心から奉仕を捧げることができる精神。これがですね、真の断食だと言われているんです。それと同じようにですね、真の敬信の念というのは形式ではない。神の言葉に素直に従うですね、純粋な心、これが求められているんですね。礼拝の場において、私たちが全ての、まあ、予的なものを置いてですね、そこに参加して、神様の御声に耳を傾け、それに従う、これが敬信の念なわけですね。神様は言いました。モーセにですね。あなたの足から靴を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる場所だから。これ神様の命令だったんです。我々もですね、普通の一般のものと聖なるものというものの区別をしなくてはいけませんね。で、その聖なるものに携わるとき、あるいは参加するとき、私たちは靴を脱がなくてはいけない。これは形式ではなく、心の問題です。私たちがですね、一般のものと、普通のものと混同しない、神聖なものとして霊的なものというのをですね、しっかり捉えた上で、それに参加していく。 この心が必要だというわけです。さて、久しぶりにこういう話をしましたけれども、いかがでしょうか？参考になったでしょうか？ぜひ皆さんもですね、もう一度家に帰って思い巡らせていただいて、私たちがこの礼拝に参加するということ、安息日を守るということ、神の御言葉に従うということ、これ全部神聖なことなんです。時も時間も、ごめんなさい、一緒ですね。時と場所。これはですね、非常に大事です。礼拝する時間、礼拝する場所。こういったものをですね、私たちはしっかりとですね、心に留めて参加し、そして心を天に、神に向ける。こういうですね、意志をそこに向けるって言うんでしょうか。その学びを、練習をですね、日々やっていかなくてはいけないわけです。当然、安息日もそうですよね。本当に神様の助けなしには、神様に向かうことすらできないものではありますが、祈りつつですね、神様がどういうお方であるか、そして待って、人間がどれほど罪深いかということも含めてですね、さらに、私たちの信仰と、そして知識を増し加えることによって神様に近づけたらなと思っております。